でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず、気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや皆さん、カニって高いですよね。ラーメン大好きラーメンさんと、
カニは私も大好きです、ノブでお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、冒頭からカニの話題ですけれども、
カニ高いって言っても
ちょっとですね、
はい、
私たち2人と何人か連れ立ってですね、福井県、
はい、
福井県なのかな、福井県は越前町にカニを食べに行ってまいりました。
行ってまいりましたね。
なかなか豪勢な旅でしたね。
越前ガニってのが有名なのかな。
越前ガニは有名ですね、すごく、
うん、日本的にも有名なの。
ブランドものですよ。
あ、関サバみたいなもん。
ああ、そうなのかな。
松坂
牛とか、
牛とか、
大間の本マグロとか。
あ、はいはいはいはい。
で、越前のカニと。
あ、
カニって私たちが行ったこうお店には大きな水槽があって、
うん、
でその中にカニが横たわっているんですよね、うん、こうどれくらいでしょう、5、60センチぐらい。
足まで伸ばして5、60センチだから、身の、ホームベースのところは、
本体はこう
20センチぐらい、
ちょうどカップラーメンのサイズぐらいの大きさの、で、あれ、カニって1杯2杯って数えるんですよね。
1杯かな、そう。
1杯3万円。
そう、水槽でおばちゃんが、あ、これ2万、あ、こっち2万、3万とか、そんな高いの。
我々今回5人で行ったんですね、
うん、
で5人で行って、2杯
2杯
食べましたね。食べたというか、まあ、
2杯、1つは、ボイル
まるっと茹でてもらって、
はい、1つは
足を刺身にして、真ん中の本体は焼きガニにしてもらったっていう、これはまた贅沢なもの食べましたね。
贅の極みでしたね、これね、だから2匹足しても5、6万でしょ、
ね、
カニだけで、
カニだけで、
それからほら、なんかお刺身とかみんな頼んだから、いや、まあ、美味しいに決まってるパターンだよね、それも。
なんかほんとボンクレ正月がいっぺんにやってきたみたいな、
そ
んな豪華さでしたね。
いや、だからね、ちょっと外食費削らねえか
んな。なんでカニってあんなに、うん、まあ高いし美味しいんでしょうね。
ほら、タラバとかだったら分かる気がするんですよ、でかいから。
やっぱでかいっていうと、多分あそこまで育つのに何年もかかるんですよ。
だってほら、僕の知ってるね、カニはほら、カニ食べ放題とかあるじゃない。まあ、だから食べ放題できるぐらいの価格かなと。
うん、
だから2,000〜3,000円を予想してたの、カニ一杯、カニが一杯ついて、
はい、
その定食になってて、
うんうんうん、
はい、2,000円ですよ、3,000円ですよっていうのが相場だと思ってたの。
はい。
10倍。
ねえ。
もう
食べ放題とかそういうのはきっとあれなんですよ、そのお店のおばちゃんも言ってましたけど、輸入品なんですよね、ロシアとかそういうとこからやってくる。で冷凍されていて、でこう使う時に愛として出していくみたいな、そういう感じじゃないですかね。で我々が今回いただいたのは、もう近海で取れた
朝どれみたいなやつですね。
そうそう、朝取ってきて、もう昼でしたっけ、昼か夜にはもう食卓に上がってるみたいなの超巨大なやつをいただくわけですから、
うん、
これはもううまくないはずがないと、
うん、
ラミさん、どの食べ方が一番好きでした？
足よりもね、
はい、
味噌
ボデよ、
味噌がうまい。足となんかそのボディの中間みたいなのがあるじゃない、つなぎ麺とか、
はいはい、
足なんかちょっと食べにくいとこあるじゃん。
ああ、ちょっとほじくるのがめんどくさいところですね。
そうそうそう、パ パカって脳が脳っていうのは味噌。
味噌あれは何ですかね。
内臓かなあれ。
いやよくわかんないけど脳味噌の味噌じゃないはずですよ。
内臓だよね多分ね。
まあ、肝とか、うん、肝そういう系じゃないですか。
であれとそこにその身と足と、
はい、
あの愛の子の
愛の子の
肉っていうのカニ、はい、身をどんどんあの甲羅の中に入れてあの味噌とカニ味噌と、
はい、
それまぶして、
まぶして
食べたのがめちゃくちゃうまかったの。
醤油をちょっと垂らしてね。
そうで、みんなこうお酒を飲んでたんだね。ラメさんはお酒飲めないから、はい、まあご飯を頼んだ、
はい、
それをご飯の上にかけたらもうほん
と
ね
贅沢の極みですね、
うん、
これほど豪華なカニ丼があったであろうか。
いくらなのかって話ですね、そのカニ丼、ね、本当に。
まあ私は例によってあのお酒をいただきました、
うん、やっぱ日本酒には合うんですか。ビール
さあのカニってやっぱこう、うん、若干あの磯の香りがするんですよ、
うん、
まああの言い方変えればちょっと生臭い的な、ね、まあそれをこうお酒入れることによって、
うん、
ちょっと風味を出しつつカニの旨味を溶かしつつ、うん、この甲羅にですね、
うん、
お酒を注ぐんですよ。
やってましたねあれ、
はい、扱んでいただいたやつで、こう味噌をこう溶いてですね、うん、でお肉にカニの身も少しこうほぐしながら入れてやるわけですよ、
うん
うん、まあうまいかうまくないかって言われたらうまいに決まってるんですけど、ね、まああの
甲羅に入れる必要はあるの。
いやその味噌を、
うん
ほじくりにくいところにあるものを
うまく余すとこなく食べるために、
そうそう食べるためにわざわざあのあえてやってるだけで、あまあまあそれはそれであの珍味ですからね。
うん、珍味でしたね。
珍味でしたね。いやそれにしてもあの、
はい、
はい、前川武ですね。あの足がですね、
は
あ、でっかくて、
うん、
太いんですよね。ものすごく、うん、その焼きガニにした状態のこの足をあのパキッと割って出るともう見たこともないような太さの身が、
うん、で綺麗に取れるんです ね取れんってね。あれ
この今まで40年近く生きてきましたけど、うん、あんなに太いカニの塊は見たこともない、
うん、
かったです。
あの形のカニではない。タラバとかだったらもうなんかまた規格が違うじゃないですか、
うん、
なんかあの外国人みたいな感じです。なんかあの規格が違う、わかる。あの越前ガニが例えば日本人だとしたらタラバガニはもう本当ロシア人とかヨーロッパ人 のドイツの人みたいなでかい感じがしますもんね。なんかね、
なんかでもあのサイズのタラバガニ、越前ガニ、
越前ガニ、
うん、もうあの水族館とかに行っても全然不思議じゃないぐらいの大きさでしたね。
水族館結構値段するんだね。
まあ、あの見て楽しむぐらいですからね。立派なものがいいでしょ
う、うん。
まあ、そんなこんなでカニをたらふく食べた我々は、
はい、
一路敦賀ですね、敦賀市敦賀駅のすぐそばに戻って宿を取り、
はい、
で そこで食べて焼き鳥がまた美味しかったんですよね。なんていうお店でしたっけ、うん、もう忘れてる。
秋吉
か、
はい、
大変有名な
焼き鳥屋さん、なんか何店舗かあるみたいでね、
名古屋にもあるっていう話ですよね、うん、まあ混んでましたわ。
平日よ、
平日の夕方6時半に行ったんですけどもうほとんど座れない
ぐらい、まあ、でも7時ぐらいになるとウェイティングができてまし
たもんね。ウェイティングしてましたもんね。
カウンターとテーブルがちょこっとのレイアウトでね、
うん、もうで別に全然狭い店じゃないんですよ、うん、
あのいや厨房が狭い
厨房は狭かったけどうなぎの寝床みたいに奥にこう、
あそう
どんどんどんどん入っていく感じで、
で、あのその焼き鳥の出し方が変わってて、あのほら普通お皿に乗ってくる、
お皿に乗ってきますよね。
あのお寿司屋さんみたいにカウンターにもうひっついてる台がある、
う
ん、
ステンレス製のこう台がしつらえてあって、はい、そこにポイポイポイポイ置いていくんですよね。 その台もほんわかあったかいんでしたっけ。あそこ、
うん、あったかい。
まあなでも頼む量が尋常じゃないですもんね、みんな、
う
ん、
なん10人前とか言って
10本とか15本とかいうレベルで頼むので、あないちいちお皿で持ってたら置くとこないよみたいな感じになるんでしょうね、うん、きっと。いや美味しかったです。あの福井の美味しいもの巡りしたよって感じでしたね。
うん、いやだからね、本当この全国にはまだまだ隠された名店とかありますね。なんかね、
ありますね。あの我々が知らないだけで、
うん、
その地元で愛されているお店、地元で愛されている味っていうのはね、これからどんどん、まあ、あの追い先に短い人生ですけど、
言わないの。
楽しんでいきたいですよね。
あと温泉も入ったでしょ。あの。
あ 絶景の温泉、日本海の前に
出してる。しかもあの、なんていうの、町民の温泉みたいなやつでしょ。ああ、なんか、だから300円とかで入れるの。
そうそうそう、350円で。
いや、今時スーパー銭湯ですら今600円、700円取るんですよ。
うちの近所はね、うん、800円ぐらいしたと。
800円スーパー銭湯で。
そうそうそうそう。
もうスーパーですね、ほんとそれ。
いや、私が学生の頃はですね、うん、400円ち
ょっととかで。いや、でしょ、スーパー銭湯って400円のイメージだったでしょ。
いや、もうあのあれですよ、トラディショナルな伝統的な銭湯
はもう200円とか、そんな250円とかそんなんでしょ。
あんま安くはなかったな、うちのそばにあったの。あ、でもスーパー銭湯は500円でお釣りが来るぐらいの値段だったと思います、
うん、いや、バブル銭湯さ、
バブル銭湯ですね、まあ泡は出ます
けど、
まあ、
確かにね。
で、そこの今回行ったところはちょうど我々がカニを食べたレストランの目の前にある町民の施設みたいな感じのね、うん、ちょっとあのなんていうんですか、パブリックな感じの、
そう、ゆるい感じのね、
ゆるい感じの施設で、本当は510円なんだけど、カニを食べた人は
510円なの、
本当は510円なんだけど、
そうかそうか、
カニを食べた、その近所でカニを食べた人はそこのお店で350円でチケットが買えるんですよ。
お得ですな、それは。
それでお風呂に入って、はい、そしたら目の前をね、あの曇天のもと厳しい波、荒波にの打ちつける日本海がドバンドバンと、
日本海の海ってなんか悲しくさせますよね、人をね、
特に冬、
冬だから、あの日本海で暮らしてる方、その冬に勝ってるからすごくハートが強いんだなって。なんか
野球と甲子園の野球とかもきっとね、
ああ強いんじゃないかな、なんか
あのあれですよ、松井秀喜さんの故郷、うん、石川県星稜高校、
星稜高校、本田もそうですね、サッカーの。
あ、そうでした、
確か星稜、あ、違ったかな、確かそんなんだったと思うし、うん、
いや 冬の海、厳しい海の環境のところですよね、うん、だからこそあんな美味しいカニが食べられるかもしれない。
身がね、引き締まって、はい、脂が乗って、で、そこがあれ、普通の内風呂もあり、その内風呂から絶景の景色も見えるんだけど、露天風呂まであるの。
ありましたね、
町営のあれなのに、町営の銭湯なのに。
雪降ってめちゃくちゃ寒かったですけどね、
うん、ただもう絵に描いたような露天風呂だったね。だから目の前がもう海、
絶景の海、
もうちょっと波が強くてね、波がドバーンって
ドバーン
って、何でしたっけ、
松竹だから、だからなんかオープニングでドカーンって出てくる、
そうそう、あの波の感じで雪が降ってて、あの切ない日本海、
切ない日本海
で、あったかい露天風呂、
あったかい露天風呂、
最高です。だからノブさん的な酒飲める人はそこにね、あの何、桶に日本酒をとっくりとおチョコ入れて、それやりたくないですよ。
ただね、うん、あのお風呂がちょっと暑くて、うん、長く入っていられなかったのと、出たら出たで雪降っててクソ寒かったんで、落ち着いてお酒を飲むどころじゃなかったと思いますけどね。あんなんだったら内風呂の方でゆっくりしたかったなっていう感じのところでございました、はい、
日本の伝統ですよね、
うん、温泉、そうですね、
温泉といい、おいしい食べ物、
でもやっぱ温泉に行って、うん、まあ、カニを食べて、カニもそうなんですけど、その海に近いところに行って魚介類を食べて、うん、温泉に浸かって、まあ、今回なかったけどこう旅館とかでゆっくりするっていうのは、やっぱ我々日本人がこうリラックスできるのはなんだと求めていった形が多分あそこにあるんじゃないですかね。
まあ、今回ね、あの食費でいっぱい使ったからビジネスホテルに泊まったという、はい、本当は旅館泊まりたかったんですけどね、温泉付きの、
まあ、食べるだけでしたからね今回は、ね、
まあ、だからこれ本当日本の伝統ですね、
はい、まあ、伝統といえばね、お相撲もそうですけどね、
そうです、ね、来ました、
はい、ちょっと無理やり持ってきました。
いや、今日はね、またちょっと違う角度ですねこれ、
はい、じゃあ今回の獲物をお知らせしましょう。
はい、どうぞ。
満員御礼、違う、満腹御礼って書いてあるよ、
満腹御礼、
満腹御礼、はい、田子の浦部屋監修がっぷりし鶏塩ちゃんこラーメン。どうですか。
だってあの、
はい、
このカップラーメン あのトップのあのね、蓋のところ あのパッケージのところに、はい、お相撲さんが載ってるんですよ、
はい、稀勢の里関の凛々しいお姿がプリントされてございます。
いや、今までにないです、これは、
うん、ちゃんこラーメン、
ちゃんこラーメンです。ちゃんこ鍋をイメージしたラーメン
なんでしょうね。ちゃんこっていうと、
あ、ちゃんこ
っていうと何でしたっけ。
ちゃんこというのは何だと思いますか。このちゃんこ鍋のことだと思うでしょ。
あ、ちゃんこってのはお相撲さんの作る料理全般のことをちゃんこって言うんでしたっけ。
正解です。 それ言おうと思ったんですよ。
あ、そうですか、ね、はい、ごめんなさい。
まあまあいいんですよ。で、さっき言ったお相撲さんが食べる料理をちゃんこっていうんですけど、もともとちゃんこっていうの、ちゃんこの、
うん、
なんでちゃんこ、この今、鍋が一番多いのね。
そうですね、ちゃんこっていうとでもなんか野菜がいっぱい入ってるのは鶏の団子みたいなのが入ってるイメージがありますよ。
だからね、相撲部屋で鍋を食べるようになったのは実は明治時代なんですよ、
うん、
で、19代横綱、
はい、
常盤山の出羽の海部屋が相撲部屋の、うん、ちゃんことして、ちゃんことして鍋をメインの食事にしたことが始まりです、
うん、
力士はとにかくよく食べますし、
はい、
そうですね、
はい、
食べることも仕事です、
うん、
入門者が殺到した当時の出羽の海部屋では普通の配膳では食費が非常に高く、また大量に作る料理の手間もその後の片付けも多くの時間がかかっていました。ところが鍋なら大人数の力士が食べても費用面でも経済的で調理する手間も簡単です。さらに栄養バランスも良い食事の、理想であり、それから各部屋にちゃんこ鍋が広まり始めました。今では相撲界ならず、
はい、
なんと僕たち大好きプロレス団体でも、レスラーがちゃんこ鍋を囲んでいますと、
うんうんうん、そうですね、うん、鍋だったら、の野菜もしっかり火を通して、
うん、
野菜ってほら茹でるとかさが減るので量が食べれるようになるんですよね、
は
い、キャベツに、キャベツもそうだし白菜もそうだし、はい、で、あのお肉もいっぱい入れればこれはどんどん箸が進みます
わ、うん、ちなみにこれちゃんこの意味は何かというと、
はい、
ちゃんは親父さん、大五郎がほら、
大五郎がほらちゃんって言いますね、はい、
うん、で子供のこと子、
はい、
だから親方を、まあ、お父さんと見てるじゃないですか、
ああ
相撲部屋で弟子を子供
でちゃんこ、
ちゃんと子、そして師匠である親方と弟子が一緒に食べることでちゃんこと名付けられたのと、ほんとは親子なんですよ、だからこれ、
はあ、
うん、ちゃんこじゃなくてあのちゃんって言ってなかったら親子だったって
そうですか、まあ、それはそれでまたねどうなのかなって気がします
けど親子鍋、
はい、じゃあこの、はい、がっぷり鶏塩ちゃん
がっぷり四つですね今日は、
写真を見る限りでは、
はい、
あのこのラーメンの上にキャベツ、人参、はい、鶏団子、椎茸でごまなどがどっさり乗ったイメージですけど、はてさてこれがどうなのかな。出てまいりましたのが、はい、まず後入れスープ、液体ですね、特製ふりかけ、ふりかけですか、で火薬ということになっております。スープはこの液体スープだけですね、
はい、
じゃあこのまず火薬をいってみましょう。よいしょ、おっとっとっとっとっと、はい、あ、どっさり出てきましたよ、なんかやっぱり、でこれでもうお湯を入れればいいのかな。
そうでしょ、
はい、じゃあラムさんお願いします。はい、5分経ったので引き上げましたけど、
はい、
野菜たっぷり、
ちゃんぽんみたいですね、なんか
ねえ、
うん、
あ、しまった、液体スープ上に乗せるの忘れた。
硬いですか、ちょっと。
まあ大丈夫かな、よいしょ、
はい、いけますね、
はい、じゃあこの中に液体スープをドロドロドローっと、
あと入れ
ます。あ、なんか本当にちゃんぽんみたいな、
ちゃんぽんのこれはちゃんこ味ですね。
はい、でこれを溶いて、ね、これなんかノンフライとかそんなの書いてあります、どっかに。
これは書いてないですね。
書いてない。
あ、ノンフライ、ノンフライ。
あ、ノンフライです。麺がちょっとそれっぽい感じしたので、うん、もう麺を見ただけでノンフライかどうかだんだん分かるようになってきましたよ。
あなたもマニアになってきましたね。
やっぱ人間数こなすといろいろ見えてくるものがあるんですね。
そう
です。じゃあこの特製ふりかけというのがあったので、
はい、
かけてみます。
これはね、タゴの裏部屋特製、ごま胡椒ふりかけ。
ほう、そのタゴの裏部屋ではこういうのをちゃんこに使ってるんですかね。
そう、ちゃんこにこの隠し味を使って、
ね、じゃああえてこれは混ぜずにそのまましていきましょう。
はい、
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
自食。まず匂いですけど、なんか塩系っぽい感じの匂いですね、
うん、
スープいきます、 うん、塩系っぽい、うん、あ、でもこのふりかけ結構いい仕事してるかもしれない。
いいアクセントになってる。
うん、じゃあ麺いきます。
はい、
これまた安心のノンフライ麺、うん、
もうツルツルしてますね、見たからに、
うん、あ、でね、うん、キャベツがいっぱい入ってて、
うん、
まあ何度も言ってますけど、あのキャベツがいっぱい入ってるの私すごい好きなんでこれは嬉しいです、
うん、
いいですよこれ。でこのねふりかけ、はい、これだけで発売してもいいんじゃないかっていうぐらい結構いいですよこれ。あのご飯とか、これこそ自宅でねお鍋やるときなんかいいんじゃないですかこれ、うん、ちょっとニンニクが効いてるのかな、この鶏団子みたいなやつ、
はい、
うん、鶏団、
うん、
鶏団子です以上。いや美味しいですよ、
うん、
まあ、これでもうちょっとサイズが大きかったらと思うんだけど、
うん、
まあ、あのインスタントでは
まあ
これぐらいが限界なのかな。
なかなかインスタント大きな具ってあんまないですもんね。
火が通らないでしょうね、うん、きっと、うん、はい、南さんどうぞ。これは札幌一番、
札幌一番
ですね。
スープが本当塩ラーメンですね。もう透き通ってます、はい、うん、で麺が、黄色い感じのノンフライ麺ですね。透明感があります麺に、ま、匂いがん、これ野菜の香りしますね。なんかキャベツとかので、そこにあのこの鶏の出汁と、
うん、
この胡椒のスパイシーさが香って、
はい、
なんか独特の雰囲気ですね。いや、スープは、あ、美味しいですねこれまあ塩ラーメンっちゃ塩ラーメンだけど、
うん、
なんか野菜が入ってるから丸い味が、
もうちょっとなんかこう、うん、一押しされてる感じ、
あ、味がなんか深い、
あのその液体スープの中にしっかりなんかこうエキスというか油というかが入ってたのが見えたので、うん、
野菜の旨味もいっぱい入ってる味がするこれは。でそこにこのごま胡椒が最後ピリリと、うん、うまくね締めてますね。
ね、
うん、バランスいいですよこれ。じゃあ次麺を、
はい、
高水麺、これ高水麺ですね、ノンフライの。麺ですねこれ。
麺ですね、
ボサボサしていない。
はい。
うん。うん。あ、なんか麺の味もしっかりしてて、はい、小麦の風味がちゃんと香りますね。
キャベツを噛む音がこっちまで聞こえてきます。
あ、じゃあ今度は野菜、ネギ、なネギじゃない、キャベツと人参と。椎茸ですね。これをちょっと麺と絡ませて、ね、
どうですか。
いや、これフリーズドライじゃないみたいですね。なんか、
うん、
うん、キャベツが OK、
うん、
椎茸単体で食べてみましょう。風味は出てますね。スープに出ちゃってる感じですね。次にこれつくねですね。
鶏団子、はい。
お、やりますよこれ。いや味が濃い。旨味がね、鶏の旨味がこうスープを吸っ ってて、でこう噛むでしょ、うん、噛むとこの肉の旨味を吸ったこのスープ的なのが口の中にブシャッと広がるんですよ。
ちゃんと鶏の風味はしますよ。
うん、全然する。ただちっちゃい、
うん、ちっちゃい。これももっといっぱいゴロッと生えててくれたら嬉しいんだけどな、
うん、あ、美味しい。ちゃんと鍋って美味しいですね。
いわゆる鶏ちゃんこってやつかもしれないね、これは。
うん、だから海鮮もあるってことね。
まあ私の希望を言えばもっとこうキャベツがいっぱい入っててくれたら嬉しいかなっていう感じ、うん、でも スープはものすごくいいですこれ、うん、
もう塩ラーメンですね、うん、この塩ラーメンの塩角がほんとなくて旨味が強い感じがします。
やっぱこのふりかけがやっぱ結構いいアクセントになってますよ。
いやー、タゴの裏部屋やりますね。
ね、
ちなみにですね、タゴの裏部屋の力士の一日、朝6時起床清掃、7時半から稽古で、稽古が終了後食事、風呂、昼寝。これが12時ぐらいですね、時間書いてないです。
12時ぐらいに
食事と風呂と昼寝。
それまでずっと稽古ですか？
稽古です。
ご飯も食べずに。
食べずに。で、16時に、掃除と食事、今度夕飯ですね。
お昼寝をして夕飯。
そうで、夕方練習しますよね。夕方、昼、午後練か、
うん、
で、午後の4時に終わって掃除してご飯食べて、21時30分消灯。
はあ、早いね。
健康的ですね。まあ、いっぱい食べていっぱい寝ていっぱいトレーニングするのが、うん、やっぱりね商売ですからね、体が。
ね、
あ、ちなみにね、
はい、
行事も部屋の所属って知ってました？
え、行事って
日が、あ、違う、あの、
さっきより残ったする人、
さっきより残ったする人、この木村なんとかさんっていう人も2人、
木村翔之助さん、
翔之助じゃないです、木村隆夫って普通の名前
そっか、
うん、あと隆之助、
うん、うん、
2人の行司さんが、この
専属の所属ので
、しかもね、呼び出しさんもいるんですよ。東しとかいう、
はあ、
だからこれ持ち回りやってるんですかね、いろんな部屋の ね、 これね、うん、
ちょっと相撲の世界はいろいろ奥が深そうなんで、
うん、
いや
深そうですね。で、幕内力士は2人しかいないんですよ、高安さんと、稀勢の里さんと、うん、
はい、
で師匠が田子の浦さん、うん、で親方が、うん、まあオーナーで、じゃあ師匠がオーナー、親方が店長みたいな感じですかこれね。
そういう住み分けなんですか。
で、稀勢の里はバイトリーダーみたいな
のですか。なんか一気にスケールのついた話だったな。へえ、
うん、
なるほどね、はい、分かりました、はい、じゃあ意外とっていうか、
はい、
なかなかあのすごいもんでしたねこれ、
はい、
では田子の浦部屋監修がっぷり鶏塩ちゃんこラーメン、札幌一番、これをラーメンさんに評価してもらいましょう。
はい、札幌一番田子の浦部屋監修がっぷり鶏塩ちゃんこラーメン、これはもう簡単ですね、
はい、
カップラーメン界のウルフマンということで、もう来ると思った
でしょ。思った
いや、それがウルフマンで来るのか
力士マンで来るのかどっちで来るかなと思ったんですけど、はい、ウルフマン来ましたね、漫画版の方ですね。
そうです、
はい、
もう何も言いません、この後
は、はい、ということですね。
まあ、ちなみに筋肉マンに出てくるキャラクターの名前です。
はい、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。はい、あれですかね、やっぱこう日本海の方にあるお相撲さん部屋はちゃんこでもカニとか出るんですかね。
ああ、あのちゃんこってよくあの一般の人が食べに行けるってなんか聞くんですけど、気に入っていいんですかね。
いや、わかんない。でもそういうのをやってる部屋とがあるんじゃないですか、きっと。
あれお金取るんですか。
そ りゃそう
ですよ、ね、
そうでしょ、そうでしょ、
行ってこんにちはっておーどうぞ、おーラメさんもどうぞみたいな、そういう
そういう中だったらいいんですけどね。
いや初めてお会いする、あ、ナメと申しますって言ったら、おー、君かみたいな、君かじゃないけど、
そんなことしたら人が殺到するんじゃないですか。まあでもあのデーモン小暮閣下ぐらいだったら行けば、
よ、あ、
人間の方頑張ってるなみたいな感じ
で、ミキスさんはカップラーメン食べるんですかね。
何でも食べるんじゃないですか、おやつとか。でもおやつでこれ5つ6つぐらい一気に食べそうな、ね、イメージですけど。
いやー、もうぜひリキスの方もね、あのもし放送聞いてたら、
はい、
お手紙かなんかもいただけたら、はい、
でもあの名古屋で地下鉄乗ってたりすると時々いますもんね。
ああ、いますね。
名古屋場所の前後あたりになると、
だから浴衣ですもんね。
そうそう、浴衣みたいな
やつなんで名古屋だと、
カランコロンって言って歩いてます。大きいですね、やっぱり。
でかいです、
ね、力士というだけあって、そういう方がなれるお職業
ですね。だからやっぱ食べてるからでかくなるんでしょうね。
まあ、もともとでもね、あのでかい人が選ばれるわけですからね。
中国すごいですね、うん、あんだけでもそんなちっちゃい方ですからね、タッパで言うと。
まあ、あの筋肉マンのも、ね、超人のモデルになるぐらいですからね、
はい、
というわけで、
はい、
今週もお届けいたしました。皆様のお相手は、
千代の富士に負けないような筋肉をつけようと今心に誓いましたラーメンさんと、
私もそうそう筋トレを再開しなきゃなと思っているノブでございました。ありがとうございました。
さようなら。
また来週。
また来週。